日新聞熱血取材。この番組は奈良日日新聞の熱血記者ミスター藤田が奈良で活躍する話題の方々をフォーカスし、 FM ラジオを通じて取材の模様をお伝えしようという試みです。毎月第1週目はノブレスグループ河合範子氏、第2週目はヒロコーポレーション向山隆博氏、第3週目はアクティブエナジー西野光弘氏、第4週目はアルファコーポレーション米田翔一氏をフォーカス。奈良日日新聞は明治31年8月7日創刊。奈良県民と共に歩み、平成30年には創刊120周年を迎えます。現在は奈良に特化したニュース情報を届ける週刊新聞という新しいジャンルを切り開いています。新しく始まりました奈良日日新聞熱血取材。今回は第1週目ということで、ノブレスグループの河合範子代表にお話を伺います。ノブレスグループは人と物の相互交流を通して安全で信頼できる地域社会づくりに貢献する総合観光物流企業を目指していらっしゃいます。より多くの人々が心と心とでつながり、笑顔があふれる心豊かな社会を創造維持できるよう、事業活動を通じて挑戦し続けておられます。そして世界的視野に立って物事を捉えながら、地域に根ざした活動を行われています。ノブレスグループの河合範子代表は、観光業として奈良名護み館、京都名護み館、ホテルアジール奈良、ホテルアジール奈良アネックス、ホテル関西などを経営されていらっしゃいます。
ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。
こちらこそ今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ます
今日はインバウンドのお話ということで、はい、河合代表、まあ、奈良名護み館ホテルの方を経営されていらっしゃいますので、まあ、非常にね、訪日外国人の方も奈良非常に増えているというふうにお聞きしておりますので、その辺の話をお伺いできればなと思っております。でも実際奈良名護み館さんの方は年間20万人というふうに来ていらっしゃるんですけども、はい、来られた方にどういった形で奈良を発信しようとされていらっしゃるんでしょうか。
あ、やっぱり日本のことをよく知っていただきたいなと思ってますので、はいはい、特別イベントっていうわけではないですけど、お餅つきをしたりしてます。今
餅つき、
餅つき、
あ、そうなんですね。
あの、結構喜んでくださるんですよ。
あ、
で、あのテレビでもちょっと取材で取り上げていただいたこともあるんですけど、はい、一口 の、 あのお餅をきな粉まぶして食べていただいたり、はい、試食していただいたりもしてますし、
は
い、
あ、なるほどですね。
でそれ以外にも、あのお食事の時にやっぱり奈良の名産のくず餅を食べていただいて帰っていただくっていうことも多いです。ただあの人気があるのはやっぱり抹茶系のお菓子がすごく人気ありますね。
でもお餅ってね、代表、こう一口で食べてね、喉に詰まらせたりとかいうことは
意外とですんです。小さく、はい、小さいお餅にしてます。あの、あ、本当に一口サイズ、はい、だからもう、あの、はい、一薄ついても何十人も食べていただくので、本当に一口ずつ
大き
く
な
ってる感じ。
確かあれですよね、なんか寿司職人のあれもね、いろいろ新聞とかで報道されてましたけど、これまた面白い試みでいらっしゃいますよね。
そうなんですね、はい、お寿司の体験のやつはですね、はい、とっても皆さんに喜んでいただいてまして、はいはい、やっぱり日本らしいっていう感じがすごくあるみたいですよね、はい、で、あの お商売の話を言うと、はい、旅行代理店さんからも、はい、かなり注目いただいてますので、はい、今年はすごくこういう体験をする、はい、単にご飯だけ、はい、体験するものもたくさんちょっとフォーカスしていただけるんじゃないかなというふうに思ってます、
はい、なるほど。その中に例えば柿の葉寿司なんかも入ってたりは、そういうのは
あ、どっちかというと巻き寿司が多いです。巻き寿司とちょっと握り体験です ね。だから手袋してもらって、はい、で握り寿司をしてもらって、で食べていただくというの
が、なるほどですね。ああ、そうですか。まあ、ところで河合代表といいますと、やはりね、ホテル運営の方ということで非常にね、はい、頑張っていらっしゃいますけれども、私前から聞きたかったことがありまして、お名前アジールですよね、はい、アジールってもうどういう意味があるんでしょう。
ね、先日はい、奈良県のビブリオバトルで、はい、私を変えた一冊っていうタイトルでちょっとお話ししたんですけど、はい、私自身西洋史学科を出てて、で歴史オタク、まあ、きっとオタクだと思うんですけど歴史オタクなところがありまして、はい、でもう大好きな先生に、阿部金也先生っていう西洋史の先生がいらっしゃるんですが、その先生が書いておられる本に、はい、中世の窓からっていう本がありまして、はい、これ1980年の朝日新聞の夕刊に毎日こう連載されてたんですけど、はい、そこの小説記事の連載を毎日切り取ってノートに貼ってこう読むっていう、もう超オタクなことをしてたんですけど、はい、そこにアジールっていう言葉が出てくるんです。で、聖なる空間っていうような意味もあるんですけど、その
聖なる空間っていう意味なんですね、
うんうん、そうなんです、はい、あともう一つは平和の場、その場所では争い事はしませんという、だから聖なる空間だから争い事をしませんという、でそのアジールっていう言葉がですね、はい、私の西洋史の歴史の原点になっていて、はいはい、で平和の場に集まると戦いやいろんないさかい事が起こらないと、でそういう祈りの場でもあるので、はい、そこをホテルの名前にしたと。
河合代表、そのやっぱり平和ということにはやっぱり非常に関心おありといいますかね、
はあ、まあ、私たちの世代ってやっぱり憲法9条の時代で生きてきていますので、平和だとか戦争が起きないことっていうようなことについては学校で教わってきたことだと思うんですけど、一方で私自身が考える平和とか日々の豊かさとかっていう豊かな時代に育ってきたので、それを思うと平和であってこそ経済成長するよっていうふうに私は思ってですね、そうですよね、はい、だから豊かで明日もこういう暮らしを続けていけるっていうことは、はい、基本的に今平和であるからできるんだみたいなところがあるので、
ただあれですよね、その経済の繁栄とですね、国家の安定とはまた違った部分があると思うんですね。昔戦争があったように、例えば中国なんかもその当時の GDP ですか、世界一だったというふうに言われておりますし、でも結局武力に負けたと、まあ、日本も同じですよね。江戸時代は非常に繁栄してたんですけど、結局武力があったと。やっぱりアジールの時代もそういう時代だったんでしょうか。
すごくいいお尋ねをしていただけてとっても嬉しいんですけど、はいはい、中世の時代の人々の暮らしと、はいはい、今を生きる私たちの暮らしってもう全く違うものだと私はこの本を読んで理解したんですね、はい、で中世ってやっぱり国家の力が弱いし、それから武装している人たちが正式にお給料をもらう、要するに日本でいうと警察官が公務員としているわけではないので、はい、自分で自分の身を守らないといけない、うん、でそうすると、まあ、日本はですね、秀吉が刀狩りをするから、武士以外は全員対等できないんですけど、はい、名字対等というと刀を持てないんですけど、ヨーロッパはですね、はい、武装できる人が初めて市民として権利を持つんです、はいはいはい、でそういう意味で言うと、ヨーロッパの都市の中で市民と言われてる人ってどういう人なんですか。自分で自衛するとか、はい、自分自身を守れる人たちっていうのは市民だと思うし、で市民という人たちがどういう暮らし方をしていているのかっていうことをやっぱり理解しないと中世の社会もわからないんじゃないかなっていうふうに思うんです。
なんか仇討ちが まあ、当時仇討ちですかね、やっぱ中世の時代と、まあ、日本でもありましたけれども、やはり、ね、親兄弟殺されたその仇討ちとかいうその概念とはまたちょっと離れてい ると。
いえいえ、仇討ち重要でして、はい、なんか日本の中世とヨーロッパの中世、はい、仇討ちやっぱ重要な社会なんですね、はい、で、誰かに殺された、はい、自分の家族が殺されたと、はい、その時に警察がいるわけではないので、はい、犯人を捕まえに行くじゃないですか、で犯人とおぼされる目される人は、はい、最終的にですね、うん、教会とか、はい、それからいわゆる市民といわれる立派な人のところに逃げ込む、うん、で逃げ込んだ時に守られる期間っていうのがありまして、はい、それが45日間なんですけど、はい、それを超えると逮捕されると。で教会なんかに逃げ込むと、はい、そこがあの逮捕されない空間、 そこのことをアジールというわけです、はい、だから平和の場っていうのを市民の家かまどがある、はい、ちゃんとした立派な人の家のところに逃げ込むことも守られる、はい、だからそれが平和の場だったんです、はい、
聖域ですね。
そういうことですね、はい、で実は仇討ちがある社会、はい、で警察がいないから、はい、市民が自分で自分の家族を殺された時は自分で自分を防衛するために仇討ちに行くんです、はい、そうでなかったらその人たちは市民としての権利を行使しえなくなるみたい。今のように警察がない社会っていうのは、はい、実はすごく生きていくことが難しい時代ですよね。
まあ、それがねホテルの名前に使われたということなんですけれども、まあ、もちろん好きだったということもありますね。まあね、ホテルはやっぱお客さんを迎える場じゃないですか。いや、それをあえてホテルのお名前にされたというのは、
あの平和の場っていうところをイメージしていた時は、はいはい、都会で疲れたサラリーマンさんとか、はい、都会の激しい市場競争の中で戦ってる人たちにですね、はいはい、骨を休めてホッとしてほしい。
うん、戦ってるんですね、
うん、
なるほど、
うん、やっぱりサラリーマンの人たちとか市場競争の中で戦ってる人たちって、はいはい、あの皆さん自分は戦ってると思ってらっしゃるかどうかわからないですけど、はい、やっぱり激しい競争の中で生き抜くためにものすごく日々考えてらっしゃると思うんですよね。
そうですね、私も実際サラリーマンなんですけどね、今本当に神経戦だと思ってます
ですよね、
神経戦ですね、うん、本当に、ね、まあ、話しておりますけど、ね、私今世の中どれだけ我慢できるかという社会になってきたんじゃないかなという気がしてなりませんし、うん、やっぱり耐えることが大事なんじゃないかなということ、うん、まあ、特にねちょっと話を横道それと申し訳ないんですけど、やっぱり切れる子だとか非常に多くしてる、まあ、私は子供時代どれだけ我慢できるかと、まあ、特に今私ずっと柔道部やってまして、で柔道って正座するんですね。でこれ2時間下手したら2時間3時間辛いんですね。子供の自分には非常に辛い作業なんですけれども、でもこれやっぱり我慢することを覚えるということにつながるんじゃないかと思いまして、で最近私趣味が将棋なんです。これもやっぱり畳の上でずっと座るんですね。これ
おっしゃってましたよね、はい、私も昔だから、はい、お茶とお花、特にお茶の世界は正座がすごく重要なので、はい、あの稽古してたんですけど、はい、最近正座ができなくなってちょっとダイエットして体重を出されないといけないかなと思って
ます、ね、そうですね、だから最近はその法事とかでもやはりお坊さん来られたら、まあ、最近法事ありましてね、たまたま嫁の、妹の旦那さんも来ておりまして、で正座するわけですね。で10分か20分ぐらいしないうちに
寝上げるんでしょ
あの向こうの旦那さんが膝崩すわけですで私やっぱ子供らおりますんで、うん、子供らの前でずっと痺れますね、うん、痺れですけどもう我慢です、うん、でやっぱりねこうしてるとやっぱ子供らも親の方ずっと見てるんですね、うんうん、で自分もこうね痺れてきたなと思った時、たまたまねパパの方をポッと見た時にパパは我慢してるというところを見て我慢することを覚えるに違うかなとか、う
ん、これトレーニングなんですけどね、はい、実はなんか毎週座ってると座れるようになるし、はいはい、で座り方も、はい、だから私も若い頃の感覚から言って、はい、座り方をちゃんとやると、はいはい、もう3時間ぐらい座れてたので、はい、座れるようになると思うんですけど、はい、うん、でも今みたいにちょっと高齢化すると膝がもう膝が辛いどこが辛いって膝が辛く、
いやでもあの正座する姿っていうんですかね、私あれに美しさを本当に感じます。凛としたあの正座の姿っていうのは、だからきっちりねもっと24時間正座試して やめておきますまあ4時間ぐらい、ね、できたらいいかなとかします。
星座はね、はい、逆に言うと本当中世の武士の方々、武士道の世界、
はい、
それから剣道とかですね、あのお侍さんが身をこう正す世界ですよね、
はい、
一方で罪人がですね石詰めされる時、星座の上にこう石の
下、拷問ですね、
はい、だからすごく我慢強いっていうことと同時に反対にその罰則とか規則に値するので、まあ、日本人の良さと同時に負の部分も背負ってるような気がするんですよね。
罰ゲームだったわけですね。
そう
ずっと罰を受けてる状態だったんですね
、うん、まあ、でも我慢強さが美徳だっていうのはね、はい、そこは私もおっしゃる通りだと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
でただグローバル化の中でね、はい、この我慢強さをずっとやっていけるのかっていうのは少し違う局面に来つつあるのかなっていうのは思ったりします ね、
うん、そうですね。やっぱり西洋社会は何年かに言っても主張する部分ありますよね、うん、やっぱりその辺が日本とやっぱり欧州との違い、
うんうん、それから、あのグローバル化はもう止まらない、うん、
はい、
ですから私がこのインバウンドの、観光を始めた理由も、はい、ヨーロッパが、まあ、近代化始まって日本も近代化社会になったわけですけど、はいはい、ずっと一貫してグローバルに世界が動き始めてる、はい、この流れっていうのは昨日今日始まった動きではないので、うん、でむしろ日本は世界全体の中から言うと遅れて孤立したところだったように思うんです、
はいはい、
で私が今もこれからもずっと外国人観光客は減らない、うん、この産業はずっと成長するって思ってる理由もですね、
はいはい、
やっぱりヨーロッパの外国人観光客ってすごい数なんですよね、はい、でヨーロッパの中で外国の人たちはお互いの国を行き来している、
はい、
で一番最初に経済成長したのがイギリスで、
はい、
その次がフランスで、
はい、
でドイツでっていう、はい、でそういう豊かな人たちが今平和な、しかも2回もの大きな戦争を経て平和なヨーロッパができた時に、
はい、
お互いの国を楽しみ合う、はい、文化を学び合ったり、はい、相互に文化の違いをですね、はい、多様性を認め合う社会が出て本当に豊かなヨーロッパができて、じゃあそう1990年ユーロができた頃にユーロっていう通貨の通貨圏を見た時に、はい、3億5000万の人口で、その時すでにもう外国人3億5000万だったんですね、外国人観光客、はいはい、でも日本はポツンと離れていて、その1990年とかまだ2000年でも500万人の外国人来てなかったんです、でも私その時にですね、きっと日本もその豊かな外国の人たちがたくさん訪れることの時代が来るはずだと、
はい、
その時に来る人たちはヨーロッパは遠いので、
はい、
韓国だったり、はい、香港だったり、はい、台湾だったり、まずそういうところの方々が来るだろうと、でアメリカからも大勢来られるだろうと、
はいはい、
でも私の予想が外れたのは、中国はこんなに早くに経済成長するとは思ってなかったので今は嬉しいことなんです、
ね、なるほどですね。でもこれ、最近のデータなんですけれども、2015年1973万人、約だいたい2000万人訪れたらしいですね。そのうち奈良県、これ去年なんですけれども、はい、1月から12月で103万3000人、
はい、
まあ、前年比で 55.7% 増ということです、
はいはい、まだまだ増えると思いますね。
まだ
まだ増える。もうおかげさまでうちも、はい、ホテルもありがたいことに増えてますし、
はい、
名護みかんに来られる外国の方、お食事召し上がってくださった方も増えました、
はい、
実は3年ぐらい前に名護みかんで困った時があったんですね、
はい、
で今まあ外国の方が来られるのは急に増えたように思ってらっしゃる方も多いんですけど、
はい、
やっぱ3年ぐらいアベノミクスが始まったぐらいからすごく増え始めてて、
はい、
で当時外国の方にお食事出してたんですけど、土産が売れないんですよ。
あ、そうですね、あの中国の方は日本の工芸品よりもやはりあの家電品、白物家電だとかですね、まあ、ハイテク機器だとかそういうものを好まれるって聞いたような気がするんですけれども、
うちに来られる方は中国の方ばっかりじゃないで、はい、欧米の方もいらっしゃるし、はい、韓国の方も多いと、はい、で、まあそれは家電もすごくそれこそ梅田でね、はい、売れてたりするんだろうと思うんですけど、 でも普段うちのお店で買ってくださってる日本の方が買うのはくず餅だったりハンカチだったり、はい、それから、セント君のグッズだったりするわけで、はい、おかしいですよね。お菓子がどんなもの売れてるのっていうのをやっぱ分かんなくて、で調査したら、はい、台湾の人に、うん、あのチョコレートが売れてると。
チョコレートですか、
うん、駄菓子みたいなチョコレートが売れたんですよ。でそれであのいろんなお菓子を、まあ、並物じゃないんですけど、いろんなお菓子を置いたんですよね、はい、そしたらやっぱり売れるんですよ。だからうちで見るときはお土産のところの書類を増やして、はい、外国人の方のマーケティングに合ったような商品をちゃんと並べると、はい、やっぱり売り上げ一人当たりの客単価ちゃんと伸びたんです。でそこはですね、はい、やっぱりマーケティングってちゃんと基本通りにやると、はい、調べると売れるもんなんだなって改めて思ったんですよ。
なるほど。じゃあ例えばですね、まあ、よく京都と奈良比較されるじゃないですか、はいはい、で奈良はねもうご存知の通り大仏商法と言われる通り、うんうん、やっぱり何もそういうのを考えて今まで来られてなった節もやっぱりあるんでしょうかね。
あの多分ね奈良と京都の違いを私がいつも思うのは、うんはい、マーケティングっていうこと自身が言葉は知ってるけどどうしたらそういうことができるんですかが分かってないんじゃないかなって思うんですね、うんでさらに言うとやっぱり京都の人勉強熱心だなって思うんです、はいはい、でこの間あの京都商工会議所から、はい、うち京都にお店あるのでご案内が届くんですね、はいはい、で中身が TPP だったんですよ。で私も個人的に TPP 興味あるので、TPP の話聞きに行ったんですね、はいはい、で京都商工会議所で、うんうん、とジェトロさん の, あのご案内だったんですけど、うんはいはい、最初の募集がもうあまりにも多いので、はい、部屋を2倍に増やしたと、はい、でそして追加募集出したらまたいっぱいになったん で,、はい、でもっと部屋をもう3つ分にして、はい、で普通普段だったら40名のところが、ねはい、180名でもう最後断ったって言ってました、
はいはあ
びっくりしましたよ。
ジェトロが主催して
やる、京都商工会議所が主催してる、
京都商工会議所が主催でジェトロの方を呼んでと。
そうです。
ほう、熱心ですね。
そうなんですよ。
は
あ、私びっくりした。だから私も TPP の話どっかで聞きたいなと思ったんですけど、その京都商工会議所登録してるからメールで来たのと、はい、こういう郵便で来たので、はい、あこれ行こうと思って、行ったらすごい人だった。この熱心さがまたじゃあ商工会議所の人もこんなんやろうとか、
うん、
であの別のところで勉強会したりされてるんだと思うんですけど、はいはい、だからねあの勉強熱心だなってすっごく思ったんです。そうなんですよ、ね、で私もだから結局、数字を見た時に売上の客単価が落ちてるから、じゃあ客単価上げるためには調査して何が、はい、あの求められてるのか。で、一商品じゃなくてこういうチョコレート類、しかも駄菓子に近いようなチョコレート類ですよっていうので、はい、だから私抹茶マス寿司行って、はい、抹茶マス寿司で何軒かの駄菓子屋さんで何売れてるんですかって聞いて、はいはい、でそれらの商品並べたらやっぱり売れたんですよ。
あそうなんですね、うん、やっぱ駄菓子屋みたいなこう陳列
で、そうそうそうそうそうそうそう、
そうなんですね、うん、
でそのだんだんそのうちにこれは何ですよっていうのが見えてきて、はい、で商品絞り込むことができたんですけど、
ああそうなんですね、うん、ちなみに一番売れてるのは
抹茶キットカット、
抹茶キットカットが一番、
ね、うん、売れました。それはね今もうねあの薬屋さんでも売ってるんですよ。多分東向き商店内の薬屋さんが一番お菓子売ってるんじゃないかと思う。
そうなんですね、うん、あやっぱり調査は必要ですね、
うん、でうちが今まで日本の方に一番売ってきたくず餅みたいな商品は外国の方にはちょっとこう柔らかすぎて、でグミみたいな歯ごたえがないとダメなので、まあ、もう一回商品開発みたいなとこからやり直さないといけないんだろうなっていうのは思ってるところなんですけど、まだここまでですよね。
はい、わかりました。奈良なごみかんって大体どういうものを扱っていらっしゃるんですか。
あのね実は先ほど言ってくださった手巻きのお寿司も、はい、一生懸命今あの体験コーナーでやってるんですけど、
はいは
い、今一番ちょっと力入れようと思ってるのは、はい、実はジビエ、
はい、
イノシシなんですよ。
あジビエ料理ですね、はいはい、
でね特にあのイノシシの鍋っていうと、はい、こう味噌だれのこう、うん、ボタン鍋なんですけど、ちょっと自分で考えたメニューがありまして、
はい、
イノシシのすき焼きっていうのをやろうと思ってやってるんですよ実は。
すき焼きです
か。すき焼き、すき焼き、
はい、
でそのすき焼きもあの醤油と砂糖じゃなくてですね、 味噌ペーストでごまと、はい、それからニンニクと生姜が入っている味の味噌だれ味のすき焼き、これがですね、はい、試食会をやったらすごい好評でして、まあ、今一番私がこう、皆さんに食べていただきたいイノシシのすき焼き。
あ、そうなんですね。あの海代表ね、奈良県でもね、南部の方の特に五条あたりの、うん、でイノシシは特に美味しいらしいです。
増えすぎてるんですよね、はい、今、はい、で奈良でさすがに鹿売るわけにいきませんので、はい、だからもう一応ジビエっていうのを会社全体、それからまずは和み館でイノシシを売っていきたいと、で鳥獣被害をやっぱり防止するってことも含めて、はい、ちょっと頑張りたいなと思ってます、うん、
あの五条の某市長がですね、あのなんで五条のイノシシが美味しいか言いますと、なんか柿を食べてると。
あ、
これ私本当かどうか知らないんですけれどもなんか美味しい柿を食べてるから美味しい、ね、あれになってると。
今やっぱり、はい、銃で撃つことできないので、はい、罠漁して、で仕掛けたやつを何日間か生かしとくじゃないですか、うん、
はい、
でその時にね、うん、真面目に本当にあの落ちた柿とか、はい、商品にならない柿をイノシシに食べさせて、はい、で柿イノシシかなんか、 なんか、はい、パーシモンジビエかなんかでね、はい、売り出すといいんじゃないですかね、はい。
まあね、本当にそのじゃ科学的に、ね、根拠が必要になってくるかと思うんですけれどもすみません、 話がそれで申し訳ございませんが、はい、ジビエ料理、はい、それから
あとやっぱりあのお土産を、さっきもお土産の話たくさんしたんですけど、3000品目を置いてるんですね、はいはい、で和み館をね最初にこう作ろうって思った時に、はい、考えたことがお土産のプラットフォームを作ろうと。で、はい、伊藤洋華さんのビジネスモデルで、はい、たくさんの商品で棚で整理して売れていくものは残すけど、はい、売れないものは、はい、その外していく。
あ、売れ筋商品と死に筋商品の選別ですよね。
そうなんです、はい、それをあの当時お土産物屋さんでポスシステム入れとくなかったと思うんですけど、ポスデータで管理して。
あ、そうなんですね。もう何年ぐらい前のお話ですか。
もう15年ぐらいです。はい、で今でもそのポスデータでやってるんですけど、はいはい、だからそういうことを土産で新しいことやるってとかまだなかったと思うので、はい、だからうちが成功している理由っていうか、はい、お客さんに喜んでもらってる理由っていうのはやっぱりそのきめ細やかな単品管理っていうか、はい、売れ筋商品を常に抱えている、だからあのさっき言ったね、外国人の方が増えてきた時に、はい、日本人向けじゃない商品をバーって置いて、で何が売れてるかっていうのはすぐ分かるような仕組み作りができてるっていうのは、はい、そういうところへんがあるんじゃないかと思って。
じゃあ河合代表自ら仕入れにも行かれる。これ見てやっぱり商品選ぶときは。
そうです。だから、はい、あの改革改善がいるときは、はい、私自身が動く、はい、だからあの奈良和み館もオープンした時はですね、はいはい、私ずっとレジに立ってたんです、は
い、ああそうなんですねまたその辺の話をまた聞かせていただければと思いますので、この話の続きまた次回にお伺いしていただければと思います、はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。